かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
翔さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
月に2回新党について配信しているこの後半戦は、古事記について、松山市港町にある三つ厳島神社の柳原栄翔さんに教えてもらってます。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんと古事記の回6回目、まあ、前回も5回目ですとか言いながらね、盛り上がりましたけど6回目でございます。
はい、
ちょっとね、過去振り返るとなかなか覚えられてない単語とかもあるんですよ、実は。神様の名前がね、やっぱりこう今時ではないというか、まあ当時を振り返、当時に自分を戻すんであれば多分それが普通なんでしょうけども、なかなか言い慣れないような並び方があったので、でちょっと ね、 ね、戸惑いもあるので、あの、すべてがすべて追いつけてるわけではないんですけども、毎回毎回学びになってますので、今日もいろいろと教えていただければと思うんですが、我々が今配信しているこの古事記、ちょっと注意点があると思うので、検証さん、はい、説明をお願いいたします。
はい。まあ、今からあの古事記を説明させていただきますけれども、まあ、昔に書かれた言葉もございますし、その訳し方、また全部伝えているとかなり時間もかかってしまうというところもありまして、話のまあらすじ、細かいところはまあ省略させていただいていると。そして登場人物として、まあ、神様がたくさん出てくれるんですけれども、その神様のお名前に関してもですね、まあ通常は何々の神であるとか、何々の御事というふうに言うんですけれども、そのあたり、省略をさせていただいておりますので、ご了承ください。まあ特にこの例を聞いていただいてですね、興味が湧いてきたという方は、ぜひ、まあどの本でもいいかと思いますので、まあ、古事記の本であるとか漫画であるとかですね、見ていただきながらまた聞いていただくと分かりやすいかなと思います。
ご説明、注意事項ありがとうございます。
はい。
前回ってどのあたりまで話していただいてましたっけ？
前回までをですね、軽くおさらいいたしますと。
助かります。ありがとうございます。
はい。まあ最初からいきますけど、イザナギ・イザナミの御事が水戸のまぐわいをされて、国生み、神生みをされた。そして最後に火の神、かぐ土を生んで、イザナミが亡くなると、まあ、それを嘆き悲しんだイザナギが黄泉の国に、まあ、イザナミを探しに行くんですね。しかしながら変わり果てた姿になって追いかけられることになりまして、そこから無事逃げ帰ったイザナギは黄泉の国の汚れを清めるためにみそぎを行います。そこから様々な神々が生まれ、最後にアマテラス狼、ツクヨミ、スサノオ、三騎士と呼ばれる神様が成り入れると。そしてスサノオに海原を治めようと言うんですけれども、スサノオが海を治めず、イザナギに追放されるとですね、母の国である根のカタスの国に行くんですね。そこに行こうとするところをですね、お姉さんであるアマテラスに説明に行ったところ、まあ、攻めに来たと勘違いをされ、そして受け入れをした結果、まあ、スサノオが勝ち、その勢いでまあ悪さをすると。そこでアマテラスはショックのあまり、岩戸に隠れる。まあ、これが雨の岩戸隠れですけれども、まあ、怒った神々は祭りをしてアマテラスを出すことに成功し、まあ、スサノオを追放したと。で、前回はそこから、追放されたスサノオが、まあ、泣いた老夫婦とクシナダ姫に出くわして、それを助けるために、 ヤマタノオロチを酒に酔わせて倒す。そして、クシナダ姫と結婚して夫婦となった。で、スタノオの6次の孫の大国主の御事がお生まれになりましたというところで終わりまして、今回はその大国主の御事が主人公となるお話になります。
なるほど。
はい。
この振り返りだけでも、いろいろと頭がいっぱいになることもありますけども、今日もさらに詰め込んでいきたいと思いますので、解説よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それではですね、まず、始める前に、これまあ古事記ですけれども、毎回言っておりますけれども、まあ、西暦712年に、まあ、作られた現存する日本最古の歴史書。我が国の神話、まあ、神々がどのようにして日本を作ったのかというものが記載をされ、歴代の天皇の歴史も記載されております。まあ、アメリカでね、聖書が教育に使われるように、戦前までは、まあ、教科書に載っていたようなお話になります。ですので、この古事記っていうのはですね、日本人のアイデンティティ、歴史っていうのが、詰まっていまして、おそらく古代の人というのは、今の人が、まあ、ビッグバンから地球ができて宇宙が始まってとか、まあ、進化論の中で人類が登場してとかいうお話を聞くと同じような形でですね、このお話を聞いてたんじゃないかなと思います。今ね、あらすじを言った中でも、まあ、例えば子孫の残し方であるとか、どんなに尊い方でも人は死んでしまうとか、知恵の使い方、争うと追放される、困っている人は助ける、自然災害を文明で解決することができる、すべてのものに神様が宿る、様々な要素が含まれておりますので、そこに何が隠されているのか、どういうことを昔の人は考えていたのかなと、そういうようなことをですね、思いながら聞いていただければなと思います。それでは始めます。スサノオのとクシナダ姫の子孫、大国主の神は5つの名前で呼ばれており、試練を経るごとに呼び名を変えて登場されます。で、今回のお話ではですね、大ナムジというような名前で登場します。で、大ナムジはですね、たくさんの兄弟の神々がおられたんですけれども、彼らは自分の国を治めるのを辞退して、大ナムジにそれを譲るんですね。それは次のような理由があったからです。まあ、ここからは昔話なのでも有名な稲葉の白ウサギというようなお話になります。稲葉の国に美人として名高い八神姫という美しい姫がいました。兄弟の神々は皆八神姫を妻にしたいと願っていたので揃って稲葉の国へ出かけました。その時、兄神たちは大ナムチに、お前はこれを担いで、我々と共に一緒に来いということですね。大きな袋を背負わせて、来させました。まあ、家来のようにして連れ行かれたわけですけれども、そして、行き先を進んでいるとですね、兄神たちは先に行ってしまって、とぼとぼゆっくり行くとですね、裸になったウサギが泣きながらうずくまっているのを発見しました。毛がなくなって赤い裸になってしまっています。これを見たですね、兄神様はですね、顔を合わせてこのウサギさんに近づき、かわいそうに、こんなんじゃ痛いだろう。ということでですね、お話を聞くんですね。で、兄神たちはですね、最初にこのウサギに会った時に、いいことを教えてあげると。この海の水でたっぷり浴びて、 高い山の尾根で風に当たって寝ていると、その傷は治っていいぞというふうにですね、言うんですね。ウサギは教えられた通り海水を浴びて、風を浴びるんですけれども、海水が乾くにつれて風に吹かれた肌がビリビリビリビリと痛み、焼けつくような痛みでウサギは転げ回ってたんです。そこに、大ナムチが通りかかりました。重い袋を背負っているので、アニカミたちよりもすっかり遅くなってしまったわけですが、大ナムチは苦しんでいるウサギを見て、どうしてそんなに泣いているんだと。そして、ウサギは苦しみ、喘ぎながら言うんですね。私は沖の島に住むウサギでございます。島は穏やかでいいところなんですが、もっと大きなこちらの本土へ渡りたいと思ってたんです。そしてどうにかならないかなと考えていたところ、島の近くを泳いでいるワニ、まあ、サメのことですね。サメに私の一族とお前の一族、どちらの数が多いか比べてみないかと言ってみたんです。すると、サメはすぐ話に乗ってきて、じゃあ、島からずっと並ぶと。そして私はその上を渡りながら数えてやるよということになりました。私、ウサギはですね、単に、サメの背中を渡ってやろうと思ってたのですが、サメはその言葉をですね、信じて、ずらーっと並んでくれたんですね。そして、一匹ずつ数を数えてですね、もう少しで、本土の大地を踏むというところで、調子を乗ってつい、私は実はこの本土に行きたかっただけなのさということを言ってしまったんですね。すると当然怒ったサメたちはその言葉を聞くや否やガブッとウサギに食いついて、そしてウサギの毛皮を剥がされてしまった。そのようなことで今ここに、裸の状態で私はいます。そして、先ほど兄神様が壊れた際に、海の水に浸って風に当たって横になればいいと言われて、その通りにしておりました。するとこのように傷だらけになってしまったんです。大ナムチはその話を聞くと、それでは急いで川の水で体をよく洗いなさい。そして、ガマを取ってきて、それを敷き、その上に転げ回りなさい。そうすれば傷も癒えるだろうと教えました。ウサギは早速川の水に飛び込んで、そして痛々しく赤い肌をですね、きれいに洗いました。そして、ガマを取って、そのガマの実を敷き詰め、そこに転がって傷を治すことに成功しました。このウサギはきっと大ナムチ様に言いました。きっと八神姫は妻にできるのはあなた大ナムチ様だけです。そして、その予言はその後に当たることになります。まあ、これが有名な稲葉の白ウサギというお話で、今でもこのウサギをですね、お祭りしている神社があります。ここで一回切りたいと思います。
はい。
まあ、解説をさせていただきますが、今のお話わかりましたかね？
そうですね。
聞いたことありますか？
心優しい、大ナムチとちょっと意地悪なお兄さんの話なのかなっていう印象を受けたんですけども、聞いたこと、そうですね、この稲葉の白ウサギっていうのは聞いたことありますね、この単語自体も。
ああ、そうですよね。
ただやっぱ途中気になったところもあったので、まあ、解説聞いて また質問しようかなと思ってます。
はい。ですね、まず解説をさせていただきますと、で最初にまあ、ウサギがですね、まあ、ワニという、まあ、海、あの、サメのことですけど、の、まあ、数を数えると言って、まあ、いわゆる騙して陸に行くんですけれども、実はこういう賢いウサギが他の動物と知恵を比べをするという民話っていうのは世界中にありまして、まあ、その多くが、まあ、海の生き物よりも陸の生き物の方が、まあ、賢いというような、まあ、結論に導かれるんですね。ただ、古事記の場合は、海のワニに勝った陸のウサギよりもさらに、まあ、賢い存在という形で、まあ、オオナムチが登場します。でですね、オオナムチがなぜ、まあ、ガマの穂に横たわればいいよと言ったかというと、当時、これがまあ、止血の薬草として、まあ、使われてたからなんですね。オオナムチは、ただ、心優しい神様ではなくて、この医療の知識もある神様ということがここでわかります。まあ、古代においては、まあ、怪我や病気を治す、まあ、いわゆるメディカルシャーマン的な要素っていうのは、その村の首長とか王者になるための資質の一つだったんですね。で、この話はそうした、まあ、資格、王や首長になる資格を語る話にもつながっておりまして、また、おそらくこの民間でこの陸と海との対立とか、そういったお話がある中でこれが混ざってきたんじゃないかな、というふうにも言われております。で、大名内っていうですね、まあ、英雄の知恵を借りてですね、この白ウサギが助けられると。ということで、海の生き物よりも賢い、後ろウサギよりもさらにオオナムチというの知恵というのが、まあ、強調されてるんですね。で、最後に、まあ、ウサギがね、神様として祀られているというところが、まあ、この鳥取県のね、白兎神社というところが、このウサギをお祭りしている神社になります。はい、解説は大体こんなところになります。
ありがとうございます。これ、もしかしたらいろんな人に聞かれるかもしれませんけど、まあ、すごく想像つくのは、まあ、昔からウサギはいたんだろうなって。でも、サメ、ワニっていたのかなってよく聞かれるかもしれませんが、このあたりは、やっぱりそう、今、我々が想像しているあの、サメ、まあ、シャークというか、あのサメなんでしょうか？
はい、おそらくそうだと思います。なんか他の記載にも、その、サメ、まあ、サメに、まあ、食べられるとか、そういった、やはり漁をして、そういった被害を受けたとか、そういうような、まあ、記載があるような物語とかもあるみたいですね。
では、当時の気候、気象によっては、サメが、まあ、よくいたというところで、海気をつけてねっていうことだったのかな。これは深読みしすぎですかね。
まあ、この出雲の方のお話なので、そういうところもあったのかもしれませんけど、まあ、なかなかね、私らの瀬戸内海の方ではね、あんまり、
そうなんですよ。
サメの話、ね、そんな身近な存在ではないんですけれども。
またこう、サメもやらしいじゃないですか、こう、ね、ウサギを、まあ、確かにこう、騙されたけども、こう食べちゃう、食い尽くすというかはこう、怪我を吐いちゃうというかね、もうそこで、痛みをこう継続した痛みを与えるっていうのがちょっとこれが、怖さを物語ってるなと思ってます、今。
ああ、なるほど。確かにそうですね。
まあ、続きを教えていただきましょうか。ね、どうぞ。
はい、怖いイメージがね、サメ。ありますね。我々の世代は特にジョーズとかね。
デーレン、デーレン、デーレン、デーレン、デーレン、デーレンですね。あの音が。うん、確かに。
まあ私も少しだけ、まあ、ダイビングをしてた時期があるんですけど。
何ですか、まあ、食い付くような 面白い話題を振っていただきました。ありがとうございます。ダイビング。はい。
で、まあ、サメを見つけると、それはまあ非常に、その時は、そのインストラクターの方には、もし見つけたらそれは非常に幸運なことですよと。で、急に動いたりしなければ、その実際サメが人を襲うということは、まあ、滅多にないことなので、じっとしててくださいというふうに言われたのを思い出したんですけれども、そんなに急に、被害があるということは そんなにはないみたいですよね。サメの被害ですね。
まだまだちょっと僕も瀬戸内海育ちだったので、ちょっと実際に水族館とかでしか、しかも、おとなしいジンベエザメとかしか見たことないので、ちょっとまた、このあたりは正しい知識持って、もしダイビングするときは気をつけようと思います。
はい。
続きを教えてください。
はい。まあ、ちなみにサメ、私の東北の方の知り合いなんかは、好きな食べ物も、まあ、サメっていう人何人かいて、結構なんか食べるみたいですよ。この辺はね、あんまりそういうのないですけど。まあ、
よく聞く、フカヒレ的な感じですかね。
いや、フカヒレとかそういうことじゃないかったような、なんか感じで。
普通にこう、サメの身をいただくということでしょうか。
なんかその、いわゆるフカヒレ食べるって言ったら、なんか、年に一度の高級食みたいなことじゃないですか、はい。そういう感じでは言ってなかったですけどね。なんか、スーパーで売ってるみたいな感じで言ってた気がしますけど。
やっぱこう、地域柄でいろんな食材があったり、昔から取ってるから、こう、皆様から認められてるような、そういう量の仕方であったりが、まだまだ残ってるってことですね。
うん、そうみたいですね。
また、ウサギとサメが会話できるっていうのも結構興味深いですね。この古事記の中では。他にもおそらくいろんな動物が今後も出てくると思いますけども、結構皆さん自然に会話してますよね。
そうですね。
なんかそのあたりがもしかしたらこう何かを隠しているのか、多分擬人化じゃないですけども、逆かな。何かをこうやってるんでしょうね。きっといろいろとこう想像するには。
まあでもイメージしやすいというか、その怒らせたら強そうなサメが騙されて怒るとか、なんかちょこちょこ動いてなんか、嘘をついてしそうなウサギというか、まあなんとなくいじめウサギみたいな、ちょっとイメージしやすいようなところもありますよね。
なんかその想像というのがやっぱり今も想像できるっていうことは、まあ昔の方も同じような、もう日本人の感覚っていうのは、じゃあそこまで変わってきてなさそうですね。なんか今僕もスッと入ってくるので。
まあなんか、そうですね。なんか結構ディズニーとかでもなんかありますよね。それこそアリスとかでもウサギのイメージってなんかそういうイメージがありますよね。
そうか。なんかこう時計持って常に急いでて走ってるっていうような。はい。完全にアリスの話でしたけど今のは。
はいはいはい。
まあちょこまかちょこまかしてるなっていうイメージをこう人に置き換えると確かにちょっと賢くて、ちょっとだけ同時でっていうような、確かにイメージはつきますね。じゃあ世界共通ですね。
すいません、ちょっと話がそれましたけど。
すいません。はい。
じゃあもうちょっと行きますよ。
はい、お願いします。
まあこの結構出雲神話になるんですけど、結構お話が長いので、もう少しお話をさせていただきます。さて、稲葉の国へ行った兄神たちはそれぞれ、八神姫に言葉を尽くして求婚をしました。ところが八神姫は兄神たちには見向きもせず、私は、大名持ち様の妻になりたいですというふうに宣言をされました。これを聞いた兄神たちはすっかり腹を立ててしまい、あんな奴がいなければと 八神姫も考え直すかもしれないということで、兄神たちは大名打ちを亡き者にしようと計画をするのでした。そして、出雲の国へ帰る途中、大名打ちに、あ、そうだ、あ、この山には赤いイノシシが出て村人を困らせているそうだ。我々は通りかかったついでに我々の手でそのイノシシを退治しようじゃないかと。そういうふうに大名打ちに言うんですね。で、兄神たちが山頂からイノシシを追い落とすからお前はその下で待ち伏せをして捕まえ、いいな。そして大名打ちははいと答えます。兄神たちはもし逃げたりしたらお前の命はないと思うよとしっかりと念を押しました。そして大名打ちは準備を進め、イノシシを逃してはならんと準備万端で待ち構えていました。一方、兄神たちはイノシシに似た大きな石を探してそれを火で真っ赤に焼き出しました。そして、力いっぱいその大石を山頂から転がし落としたんです。その大石はまさに赤いイノシシのように落ちてきました。大名打ちは止めようとその大石に向かったところ、一瞬のうちに大やけどをして息絶えてしまったのです。これを知った大名打ちの母神は嘆き悲しんだ挙句、高間ヶ原に登り、造花三神の一人である神結びの神に、どうか息子の大名打ちを生き返らせてくださいませと頼まれました。神結びは母の心を憐れみ、キサガ姫とウムグ姫を派遣されて、治療に当たらせました。そして、母の乳を薬に混ぜてつけると、たちまし、やけどの傷は癒え、大名打ちは息を吹き返しました。そして前にも増して立派な青年となりました。それを見た兄神たちは、またしてもあいつを放り去らねばと思い、悪い計画を立てました。ある日、よし、山に行くからお前もついてこいと、兄神たちは、大名打ちを誘い、しばらくいると大木が倒れているところに着きました。すると、お、この木の間に何か飛び込んだようだから見てこい。というふうに言って、大名打ちを大木の下の隙間に入れました。兄神たちは事前に仕掛けてあったくさびを引き抜き、その大きな木の下敷きに大名打ちをいたしました。そして大名打ちはその木の下敷きになり、無残な状態になってしまいます。またまたそれを知った母神は、泣きながら山に登り、我が子を見つけ出します。そして、なんとか運び出し、看病をして、再び蘇生をさせました。しかし母はここで深いため息をついて、お前はもうここにいてはなりません。ここにいれば最後には彼らに滅ぼされてしまうでしょう。そうして大名打ちを紀伊の国の大山彦の神のところへ逃がしました。それを知った兄神たちは紀伊の国まで追ってきます。そして矢に弓をつがえて大名打ちを出せ、大山彦のところに行きます。大山彦は、木の股に開いた穴から大名打ちをこっそり逃がしながら、佐能の命のいらっしゃる根の片隅の国に行かれるのがいいと思いますよと、大名打ちにこっそりと言いながら逃がしました。そして、兄神たちにはいえいえ、この家には誰もいませんよ。と言って、その場をしのいだのでした。はい、ここで一回、切りたいと思います。
ありがとうございます。なんかいろんなことされてますね。
はい。
ちょっと解説をしていただければと思います。
はい。まあ、簡単に言いますと、まあ、大名持がですね、八神姫が、まあ、大名持と結婚したいと言ったので、それに嫉妬した、まあ、兄神たちが、大名持を倒す計画をすると。で、一回目は、まあ、赤いイノシシと、まあ、嘘をついて、火を真っ赤に焼いた、まあ、大石を山の上から落とすと。そして亡くなってしまう。その次は、大木が落ちるようにですね、くさびを、大木の間ですかね、にくさびをして、そこに覗かせて、そのくさびを取って、で、大木の下敷きになってしまうようにして、そして亡くなってしまうと。まあ、両方、大名持の母の神様に力によって引くわけなんですけれども、まず最初に、この、イノシシのですね、まあ、追い込んでっていうようなことなんですけど、これはですね、チームで、イノシシを追って、おびき寄せて、そこでやるっていうのは、巻狩りというような手法で、まあ、あるらしいんですね。で、まあ、通常は、まあ、下から上に追い込んで、まあ、鈍くなったところを、まあ、撃つという量が多いそうなんですけども、まあこれを見る限り、まあ、こういうふうにみんなで獲物を追い詰めて漁をするってことがまあ昔から行われてたということがわかると。そして最初に亡くなった時に、キサガ姫とウムグ姫というのが、まあ大名持を治すために来ますけれども、このキサガ姫が、まあ、赤貝、貝ですね、の女神。そして、ウムギ貝がハマグリの女神というふうに言われています。で、この、まあ、母の父と、まあ、薬を混ぜて治すというところなんですけれども、まあ、乳母というのは、まあ、生命の源というところで、そこから、まあ、それをしたら治るというような発想があったんじゃないかと思われておりまして、まあ、こういうふうに、まあ、英雄が、主人公が、まあ、不死身というか、生き返るとかいう話はですね、アイヌの民族とかの話でも、まあ、よくありまして、で、この大名持はですね、まあ、スサノオみたいにすごい力を持ってるっていうような主人公ではないんですけども、まあ、能力はないんですけど、何かとこう、みんなに助けられる。まあ、前回はウサギを助けたわけですけれども、今回はそのお母さんに助けられると。まあ、この後、まあ、ネズミに助けられたりとか、いろいろあるんですけれども、まあ、こういうのが、この、まあ、英雄のお話によくあるパターンですね。で、最後に、大山彦っていうの、まあ、出てきますけれども、これは、命を守る神様とか、まあ、災難よけの神様としてですね、和歌山県の板木曽神社、に祀られている神様であります。で、この話はですね、今途中で切りましたけれども、この後、スサノオがいる根の片隅に行っても、いろいろ試練が待ち受けてるんですが、まあ、こういう度重なる苦難をですね、なんとか、困難を、やり遂げると。まあ、青年式の節和化、をされたお話なんじゃないかなというふうに言われてまして、まあ小さい時、まあ青年、まあ大人になる段階に、大人になるまでにいろんな試練を乗り越えないといけない。まあいろんなことを乗り越えて一人前になるんだよと。そういうお話じゃないかと。まあ昔話でも竹取物語とかで、まあ求婚した男たちに苦難が差し掛かるとか、まあいろんなパターンでこういったお話はあるんですけれども、で、途中で、まあ、急にお母さんが出てくるわけですが、これも、まあ、この大人になるっていうところ、ことが、まあ、母からの別れであると。そして、母から別れるっていうのが、非常に母がそれを悲しむというようなことが、この話に反映されてるんじゃないかと。で、この、今日話した出雲の話っていうのは、結構、まあ、有名で昔話になったりとか、 まあ、児童館でいろんな絵本もなってたりしますが、あの、日本書紀の方は出てこないんですね。この古事記には記載されてますけど、日本書紀には、まあ、出雲のこの話は出てこないので、まあ、当時、出雲が、まあ、力を持っていたと。で、ここを、この話として、まあ、出雲の話を外すっていうのは、ああ、できなかったのかなと。でも、その、まあ、出雲を最終的には統制したというところを、もう言いたくて、ここに、古事記のここに入ったのではないかと、推測はされています。以上になります。
ありがとうございます。本当にね、こう、まとめていただいていた、こう、試練の、こう、章というか、試練の話、段階ですよね。
はい。
この、兄たちから嫉妬をされると。まあ、性格からしても本当、おとなしくて、優しい方だったのかな、と推測はするんですけども、それでもやっぱり、これだけ嫉妬するっていうことは、うん、やっぱ、顔が良かったんですかね。
そうですね。まあ、これ、今は、大名持ちっていう、まあ、いろんな捉え方があるんですけれども、
はい。
大きな穴の中にいる人とか、いろんな、まあ、解釈の仕方あるんですけど、大名持ちっていうような名前ですけど、まあその後に出てくるようなお名前は、はい、いわゆるその、色男というか、そういった含みがあるような名前っていうのも、この、大国氏の名前の中にはあるんですよね。だからそういった部分はあるかもしれない、ね。
やっぱり、ちょっと顔がいい人には嫉妬しちゃいますもん。今でも。やっぱ今でも、なるほどな。しかし、なんかあれですね、こう魅力的なストーリーというか、男がいて、男性がいて、女性がいて、そういう恋愛と、なんでしょうか、その嫉妬であったり、本当にこう、うん、人間模様というか、まさしくいろんなものが、今でも学べているというか、はいはいはい、あ、そういうような試練の話、かといって、母との別れであったり、本当にこう、
うんうん
う
ん、
教科書的には最高な要素がたくさん詰め込まれているような印象だなと、本当に今の回を見ても思いました。
まあ主人公としては、まあ話の主人公としては、まあスサノオみたいな、すごい力を持ってるけど、まあやんちゃでみたいな、よくね、ありますけど、こういう大名持みたいな主人公の方が割とまあ現代的というか共感はしやすいようなところはありますよね。うん、
そうですね。さらに、この、なんて言うんでしょうか、お兄さんたちが、この大名持をちょっとこう懲らしめるというか、ちょっともうやっちゃおうぜっていうような内容が、まあまあやばいじゃないですか。上から石を落としちゃいだとか、なんか木で挟んでやろうぜだとか。
はいはいはい、はい。
とんでもないことを考えてますね。
とんでもないですよね、ほんとこれ。
これも、まあ、だからあれですか、その古事記の中で、うん、まあ、いろんなことをこう隠すというか、うん、その、なんだろう、こういう本当の物語なんだけども、もう教訓としていろんなことを教えてもらえてると思うんですけど、これ、想像する教訓としては、うん、どういったものなのかなと思って。
まあでもこれは、具体的にまあ、こう、石を落とすなとか、そういったところもあると思いますけどね。
うん、挟まれるところにいるなよだとか。
ですね、まあ、その大きな木の。まあ、その我々が意識するよりも、多分木とか石とかいうのが生活に密接してるんだと思うので。
なるほどな。落石注意。まあ、
うん、落石とか、まあ、焼いた石を、その辺に放るなとか、そういうこともあったのかもしれませんけど、あ、なるほど。これがまあ、割とその、 我々の感覚で言ったらね、その石焼いたりとかあんまないですけど、
うん、まあ、もしかしたら、ま
あ、普通というか、親近感があるような、この木に挟まるとかいうのも、うん、まあ我々の生活の中ではないですけど、
確かにもしかしたらこうちゃんと道路は右左右見ましょうっていうことを教えてくれてるっていうことかもしれませんもんね、当時で言うと。
うん、そうですね。
ちゃんと上何か落ちてこないか見とけよだとか、まあ、ちゃんとそこにいて何かこう挟まれないか見ろよっていうようなことかもしれませんもんね。なるほどな、ね、ちょっとこれも時代をこう自分を想像して当時に戻さないとすっと入ってない入ってこないところもあるっていうのがこの古事記の面白いところでもありますね。
そうですね、やっぱ解釈のね仕方っていうのが時代の感覚で全然違うと思うので、
うん、
特に今みたいになんつなんというかいろんな具体例がまあこのディスプレイ上に分かるとかそういう時代じゃないのでこのお話も多分これ読むというか聞いた話を伝えてる口伝の話だと思って、
うん、
まあそういった中で、こういったことがあったんでしょうね、
うん、なるほどな。いやでも本当にちょっと今回もいろいろと学び直すというかいろいろと生命の源ということでこうちゃんと海の生き物がここで言われていたりだとかっていうところも当時の方たちもそういうようなことをもしかしたら想像したのかもしれませんね。
そうですね、
ありがとうございます。私の質問は以上でした。
はい、まあこの話ね今ちょっと途中で切ったんですけどもうだいぶ時間もオーバーしてるので今日はここまでとさせていただいたらなと思います。
承知しました、ありがとうございます、はい、もう確かにね僕もメモしながら毎回聞いてるんですけどももういつもの倍ぐらいメモしてますから、はい、確かに本当内容盛りだくさんでちょっとまた頭の整理が必要だなと思ってます。
はい、
これで本当にでも知ってる話もちょっとずつ出て、まあ、前回のヤマタノオロチから、まあ、今回のシロウサギの話だとかも少しずつちょっと聞いたことあるような話も入ってきて、ワクワクして聞けるような、物語、古事記がより身近に感じてますので、次回のこの出雲の話もそういった話で出てきますか？
そうですね。まあ、前、うん、今、今日話した話よりは、メジャーではないかもしれませんけれども、それこそ最後に岡田くんが聞いたような、これはどういう教訓になってるんですかっていうような、まあ本当たくさんの試練が出てくるようなお話になりますね。
それは次回も楽しみですね。
はい、楽しみにしてください。
ありがとうございます。最後まで聞いていただいた方も一緒にね、僕と一緒に学んで、ちょっとわかんないことがあったら、僕みたいに質問いつでも受けてますので、お気軽にメッセージいただければと思います。
はい。
今日は古事記の回6回目でしたが、柳原英章さんにいろいろと教えていただきました。本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ではまた、来月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
本日はここまで。また聞いてくださいね。